恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。天の父様、この朝もどうぞ、時間を超え空間を超え、一切を支配するあなたの御前に出ている私たちに、ちょうど2000年前に、イエス様がこの地上を歩まれたその時、その場にいた、そんな思いを持って、あなたの出来事を今日見聞きしながら、その中から私たちにあなたが語りかけていらっしゃるメッセージを、鋭い目と耳を持って聞き取ることができるように、またそれが私にとって何を意味しているかをよく考えながら、自分自身のものとして受け入れることができるように、どうぞ私たちの心の目を覚ましてください。あなたの御言葉に命があり、あなたの御言葉に力があり、信仰によって受け止めるときに、御言葉が生きて働くことをどうぞ私たちも、今週の歩みを通して体験していくことができるように、どうぞ私たちの様々な雑念を今取り払って、主よ、語ってください、しもべは聞いていますと、御前に静まらせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。いよいよクリスマスのシーズンということで、次々とクリスマス集会がもうすでに行われています。今週もいくつかのクリスマス集会が開かれるわけですが、また今日は午後一斉配布が始まりますし、神様の素晴らしい愛、素晴らしい神様の愛のプレゼントが一人でも多くの人々に行き渡るように、私たちも時間と力を捧げて働きたいと思うのです。クリスマスというと、子供の頃、私自身は何かをもらう日と考えていました。私の小学生時代、また幼稚園時代のこう思い出をですね、こう振り返って、あの頃のクリスマスというと本当にですね、サンタクロースの存在を信じていましたし、また何が今年をもらえるだろうかと、そのことばかりですね、考えていました。もちろんクリスマスというと、神様からの最高のプレゼントをいただける日として、私たちはいただく日として記念すべきです、するはずですが、しかしまた、この日は私たちが与えることの幸いを体験する日でもあります。先日も、国際飢餓対策機構の辻元先生がここに来てくださって非常に鋭い私たちの日本人クリスチャンの信仰のその体質の再点検をしてくださるようなメッセージをしてくださいました。恵みによって救われ、恵みによって生かされているっていうことの本当の印は、私たちが喜んで与えているかどうかで測られる。私自身はそのようにそのメッセージを受け止めたのです。受けることに慣れてしまって、その結果、つぶやきや欲求不満の信仰に陥ってしまってはいないか。突き抜けた喜びのある信仰の生活、それは受けることではなくして与えることの中にあるということを、私たちはもっと学び、もっと体験すべきじゃないかと思うのです。使徒の働き20章の25節の言葉、このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。これだけ労苦したんだから、これは私のものだと言ってしまいがちな日本人、しかし労苦して弱いものを助けねばならない。受けるよりも与える方が幸い。本当にその幸いをもっともっと経験すべきでしょう。富山で今、高岡バプテスト教会、私たちの教会とも非常に親しくさせていただいている教会ですが、 渡辺博直先生が牧会をしていらっしゃる教会ですが、今、新会堂を建築中です。牧師館が完成して、本当はこの秋、街道の方も完成の予定でしたけれども、伸びてしまって、来年の春、剣道ということで、今、その最後の工事にかかっています。そして、この12月から、その新街道に既に移って、まだ完成してないんですけれども、礼拝が始まっている、その喜びのニュースをですね、聞いています。とても大きな街道で、北陸では最も大きな街道になると思います。だいたい300人ほどのですね、人が入れるですね、大きな街道が今出来上がってきているわけです。ところがその街道建築ですね、ほとんどの労力は、主に外国のクリスチャンたちが手弁当で、完全なボランティアでですね、集まってきて、そして街道建築をしているんですね。もちろんその中心には専門の人がいるわけですけれども、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド。まあ、労力がなくなると、渡辺先生、また外国に行って、そういった人々をですね、呼び集めて、また来てもらってっていうことを繰り返しながら、ほぼ完成間近っていうところまで来たわけです。そして、ボランティアで来てくださった方の中にですね、ディックさんっていう、66歳の方がいらっしゃるそうです。この12月に工事を終えて、カナダに帰っていかれたんですが、このディックさんはですね、かつて心臓の手術を受けまして、心臓にですね、4本のこうバイパスを通している、そういう方です。ところが、しかも、この方はですね、今年の5月に食道癌が発見されまして、カナダのお医者さんはですね、手術を進めたわけです。しかし、ディックさんは、その手術を受けて、どれぐらいの可能性、生きる可能性がありますか？お医者さんは正直に 5% から、よくても 10% の生存率でしょう。と宣告されたそうです。そこでディックさんは、本当に死の前に祈り考えて、彼は手術を受けることをやめて、日本に来ることを決めたのです。そして高岡に行きまして、街道建築の奉仕をする道を選びました。痛みや、痺れを覚えながら2ヶ月半、高岡の街道建築にですね、当たられたのです。文字通り命がけ、最後の奉仕の場、神様の恵みに対する奉仕の場として、日本でのその奉仕を選び取っていらっしゃったっていうんですね。そういう証をこう、見聞きするときに、その強烈な生き方って言いますか、神様の恵みに応えて生きるっていうことが、どういうことなのかということを、今更のように衝撃とともに考えさせられてしまいます。確かに、与えることの幸いを身をもって証ししておられるわけです。私たちも、さらに、クリスチャンとしての喜びや幸いっていうものを、もっと具体的な形で経験していきたいなと思わされます。さて、イエス様とその弟子たちは船に乗ってベッサイダに到着しました。22節。彼らはベッサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて触ってやってくださるようにイエスに願った。するとイエス様は盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。7章で老和者の癒しの場面がありましたが、あの場合にも人々が老和者を連れてきまして、そうするとイエス様がその老和者を群衆から離して、離れたところに連れて行って一対一のそういう対面の中で癒されるということを見ましたが、今回も同じように村の外に連れて行って、群衆から引き離して癒しをされるのです。ところがですね、今日の癒しの場面をよく見ますと非常に不思議な、特徴的なことがあります。この盲人の癒し、それはマタイも、またルカも書かなかった癒しです。マルコだけがここで私たちに紹介している癒しなんですが、何が特徴的なんでしょうか。イエス様は、その盲人の両目に椿をつけて、 そして両手を当てて、そして何か見えるかと問いかけます。この問いかけも他ではちょっと見ない不思議な問いかけです。何か見えるか？すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが歩いているのが見えます。真っ暗闇の中にいたこの盲人は、確かに見えるようになったんです。でも、その見え方が、まだ完全ではないのです。人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。生まれつき盲人であった人とか、また、幼児期に盲人になった方が、手術を受けて、開眼手術を受けて、癒されて見えるようになるとですね、どういうことが起こるかっていうですね、興味深い記事を読んだんですが、開眼手術を受けて見えるようになったんです。ところが、生まれつきとか幼児期に目が見えなくなった、もう全然見たことのない人は目が実際に見えるようになっても、生理的にこう見えるようなそういうですね、機能を回復したとしても、現実にものが見えるようになるには何年も、いや何十年もかかるそうです。不思議なことですけども。例えば、もう完全に見えてるはずなんですけど、その人に、例えば、ハサミを出します。そうするとそれを見て、鉛筆ではないかな。いや、違うみたいだ。万年筆かな。と思うそうです。そして、手で触って、あ、ハサミだと分かるって言うんですね。不思議なことですね。手で触って初めて、ちゃんとこう網膜に映っているんですけども、それがハサミだと分かるには、大変な訓練が必要だって言うんですね。実際に見えていても、それが本当の意味で彼に分かるには、訓練を受けないと分からないって言うんですね。へー、そんなものでしょうかと。ゆうべもですね、皆さんからこう、送ってくださったその、クリスマスカードが届いたっていうんで、馬場先生が夜遅く突然電話をかけていらっしゃってですね、しばらくこうおしゃべりしたんですけどですね、馬場先生の場合は、高校時代に目が見えなくなりましたので、ですからそれまでだいぶ長い間見えている期間がありましたから、例えば何かリンゴっていうと、実際に見えてなくても、リンゴ、すぐに想像でパッとそこに描くことができるわけです。ですから全部、目が見えなくても、想像で映像を結んでいるわけです。ですから、本当にですね、馬場先生としばらくお付き合いして、すごいなと思ったのは、もう一度、例えば、2階にこうお連れすると、階段が何段あって、そしてどっちに向いて、どっちに向いて部屋に入る。一回ご案内すると、あ、先生、もうあと触らないでください。自分で勝手にパパパパッ二階から降りてくるとき、私よりも先に飛ぶように、トントントントーンと走って降りていくんですね。大丈夫ですか？はい、そうです。本当によく見えているわけです。ですね。ですけど、先生、本当に見えないんですかって私、失礼ですけど聞いたんですね。本当に見えてません。でも、ちょっとは感じるんでしょう。ちょっとも感じません。ただ感じるのは、太陽の光だけ、外に太陽がカンカン照っているとき、外に出ると、もう何かそっちの方から光が差しているっていうことがかすかにわかる。でも、こういう部屋の中で電気なんかは全然感じないそうです。真っ暗闇だそうです。ですね。さあ、そんな盲人が癒されたわけですから、ですけど、これまでの癒し、イエス様の癒しの場合にはどうでしたか？イエス様は何度も盲人を癒したことがありました。そのケースでは必ず立ちどころに見えるんです。一瞬のうちに見え始めるんですが、今回はですね、どうも、イエス様の力ちょっと疲れててですね、足りなかったんでしょうかね。ちょっと癒しに失敗したんでしょうか。中途半端だったんですね。イエス様が失敗するはずありませんし、イエス様の力が ある時には 100% の力発揮して、今回は 50% しか力発揮できなかった。そういったことはありえないんです。何か意味があるわけです。イエス様、もう一回、その盲人の両目に両手を当てて、そして、癒されると、彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。不思議な不思議な癒しです。イエス様は今まで盲人を癒したり、また多くの病人を癒したり、悪霊を追い出したりしましたけども、どの場合にも立ちどころにです。一瞬のうちに、今回だけ、ここだけ、段階的に、半分見えて、そして完全に見えるっていうですね、不思議な癒しなんです。マルコだけがこの癒しをここに書いている。そしてこの場所にこれを、マルコが書き残した、聖霊の導きによって書き残したっていうことは、やっぱり何か特別な意味があるようです。実はそれは、何よりも、弟子たちに対する実物教育、また今日私たちに対する実物教育の教材のような感じがします。弟子たちはこれまでずっとイエス様と一緒に過ごしてきました。しかし、長くイエス様と一緒にいたのですが、この21節、その直前のところに、先週見たようにイエスは言われた、まだ悟らないのですか。皆さんと一緒にこのマルコによる福音書をずっと学んできながら、実はこれマルコの福音書の最後の最後に行くまで、マルコは特別に、この弟子たちの悟りの悪さ、もうどうしようもない悟りの悪さをずっと強調しているんですね。最後の晩餐の席まで行っても、まだイエス様はですね、まだそんなくだらないことを言ってるのかと嘆く。他の福音書も出てくるんですけど、特にマルコはそういう記事が多いもんですから、なんだか説教のたんびに、また、もうちょっと褒めるような説教が聞きたいとですね、思うかもしれませんけど、私じゃなくて説教の、この福音書、マルコの福音書がですね、そういう、実はポイント、強調点を置いた福音書だから、こういう説教になってしまうんで、じっと耐えて、先週言ったようにですね、叱られることは恵みなんだとですね、受けてほしいのですけれども。17節で、それに気づいてイエスを言われた、なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？目がありながら見えないのですか？イエス様の弟子たちは、イエス様と共に歩き、他の群衆とは違ってイエス様について本当によく知っているんです。よく触れ合ってきたんです。だのに、目がありながら見えないのですか。イエス様の嘆きは弟子たちの、見えてはいるけれども、ぼんやりしている。ちょっとピンと外れ、ピンボケの弟子たちの姿に嘆いていらっしゃるんですね。そういう記事と、そしてこの後でピリポカイザリアに行かれての記事、その間にこの盲人の癒しの記事が挿入されていますので、やはりこの特別な段階的な癒しは、そういう弟子たちに、あなた方は見えてはいるけれどもピンボケです。もっとよく見えるものにあなた方は、変えられねばなりません。もう一度主に触れられていく必要があります。そういうメッセージがそこに込められているのです。イエス様一行は、フィリポ・カイザリア、もうイスラエルからですね、外にこう飛び出して、ずっと北の方のフィリポ・カイザリアに行かれたのです。イエス様の行動のもう最北端、まあこの後、変貌の山、それがヘブロン山であるとすれば、もっと北に上がったことになりますけれども、その旅の途中で、イエス様は弟子たちに聞きました。人々は私を誰だと言っていますか？答えがあって、 バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人もまた、預言者の一人だという人もいます。確かに。群衆はイエス様の噂、またイエス様の行動を見て、様々に言ったわけです。ヨハネだ、エリアだ、預言者の一人だ。人々はイエス様を見ても、本当のイエス様が見えていないのです。では、あなた方は私を誰だと言いますか？世界最大の質問と言われる質問です。たくさんの質問が問いかけがこの世界に、私たちの人生にあるでしょう。でも私たちの人生で私たちが受ける最大の質問は、あなたはキリストを誰だと言いますか？それに何と答えるか、そこにキリスト教の中心の課題があるわけです。その場合には、人は何と言っているか、人の意見や人の解釈や人の体験は聞いていません。あなたは私のことを何だと言いますか？あなたにとって私は一体誰ですか？自分の答えを用意して私に言いなさい。ぜひとも一人一人がイエス・キリストは私にとって誰でしょう？私もこの質問に答えねばならない。この一生涯をかけて私はこの質問に答えていかねばならない。その責任が問われていることをぜひ覚えてください。一人一人にあなたはイエス・キリストを誰だと言いますか？よく考えてください。よく調べてください。よく学んでほしいんです。またよく祈って、あなたは一体誰なんですか？どうぞ私の答えを作らせてください。特にクリスチャンホームの子供たち。今朝もたくさんの子供たちがいますが、ぜひそういった子供たちは、クリスチャンの家に生まれたから、私は、まあ、お父さんお母さんにくっついて顔を立てて教会に来てるけど、私はこの質問に答える気はない。いえ。親がクリスチャンだから私も教会に連れられてきます。もちろんそれはそれで素晴らしいんですけど、親に連れられて教会に来てるっていうところから、やっぱり一歩出なくてはいけません。連れられてじゃなくして、あなたは自分でイエス・キリストに対して個人的に一対一で親を離れて、あなたは私にとって誰々ですと答える責任があるのです。先日も岡山で話し合った一人の青年、実はその青年のお母さんは熱心なクリスチャンで、この青年もですね、子供の頃からずっと連れられて教会に行ってたそうです。そしてただついて行ってるだけ。ただついてきて、教会に出て、礼拝に出て、ただ、それだけ、ただ、形だけ、習慣のように来てたそうです。ところが、大学を卒業して、そして、就職するまでそういうふうに、ただついてきてたって言うんですね。結構遅いなと思うんですけども。ところが、最近になって、彼はですね、これではいけない。やっぱり自分で、自分の信仰をしっかり持たなくていけない。このままではダメだと気がついてですね、その気がついてから、彼の言うには、親の目を盗んで聖書を読み始めたってですね。まあ、それの気持ちよくわかるなと思うんですけど、なんとなく、ただ惰性で、仕方なしに言ってたものが突然聖書を読み始めると、なんか、親から何と言われるかと思ってですね、隠れて、親の目を盗んで聖書を読むっていう。でも、そうやって聖書を読んでるうちに、私にとってのキリストっていうことがずっとこう見えてきて、最近思い切って、自分で、イエス様を信じようと決めました。思い切ってイエス様に自分の全部をぶつけようとかけることにしましたとですね、明かししてくれて、本当に良かったと感謝したのですが、あなたはどうですか？ぜひ、この質問にあなたの答えを準備しよう。準備しなくてはいけないんだということを、今日しっかり心に、特にクリスチャンホームの子供たちを覚えてほしいなと思うのです。ペテロは、あなた方は私を誰だと言いますかという問いかけに、あなたはキリストですと告白しました。 マタイの16章のところでは、あなたは生ける神の御子キリストです。あなたこそ私たちが待ちわびていた救い主です。それは素晴らしい信仰告白でした。マタイの福音書ではイエス様から本当にペテロよ、お前は幸いなものだ。それをお前に知らせたのはあなた自身じゃなくして、本当に天の父があなたに知らせてくれたんだよ。よかったなぁとですね、褒められる素晴らしい称賛を受ける告白をします。ところが、それほどまでに素晴らしい信仰告白をしたペテロなんですが、次回に学ぶところなんですが、その後直後、イエス様が、私はこれからエルサレムに行って、苦しみを受け、捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならない十字架のことを初めてこの後でイエス様が口にしますと、ペテロは、とんでもないことです。なんていうことを言うんですと、イエス様の腕をですね、ぐいぐい引っ張って、イエス様をですね、こう、いさめるんです。いさめるって言うんですから、すごいですね。そんなバカなこと言ってはいけません。キリストともあろう者がそんなことになるなんて、ありえないことです。バカなこと言っちゃダメですとですね、ペテロがイエス様をいさめる。今までいつもいさめられてましたから、ここぞとばかりにいさめたんでしょうか。そうしたら、帰ってきた答えは凄まじいものでした。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれ、サタンとですね、言われてしまった。確かに、ペテロは、イエス様をあなたはキリストですと告白したりすることができたけれども、まだキリストは一体何のために来られたのかがよく見えていないピンボケです。見えるには見えていますが、しかし、人が見えます木のようですが、歩いているのが見えます。人が木のように見えてしまっている。イエス様がちょっと違ったものに見えているわけです。先ほどのあの盲人のことを考えてみましょう。以前の真っ暗闇に比べると大変な違いですよね。真っ暗闇の中にいた人がおぼろげながらでも姿が見えるようになっただけでもこれは大したものです。もうここで満足して、わあ、私は見えるようになった。人間が木のようだけども、でも以前に比べるとこれは大変な奇跡です。イエス様ありがとう。私はこれから明るい世界を生きることができます。これで去っていったとしても、彼の人生はですね、本当に明るいものになったに違いないんです。でもそこで満足すべきなんでしょうか。ある方が入院をしてまして、そしていよいよ退院が許されました。お医者さんにこう言ったって言うんです。先生、もうすっかり治ったと思っていいんですか？そしてお医者さんは答えて、完全に治るなんてことはありませんな。まあ、マシになられたということですよ。だって言うんですね。イエス様は、ちょうどこのお医者さんのように、私たちの人生をマシなものにするために来てくださったんでしょうか？確かに私たち一人一人、自分自身の心の思いや生き方や、また希望やそういったことを考えるときに、イエス様を知らない以前に比べると、マシなものになったとは言えるでしょう。だから、以前よりはマシだから、私はこれでいいですと、私たちはそこで留まるべきでしょうか。いえ、イエス様はそんな方じゃありません。どうか、そんな中途半端なところで、もう私はこれでいいんです。少しはマシなものになりましたからと、座り込まないように。主が、もう一回、この人の目に手を当てて、すっかり見えるようにされたように。イエス様は、まだ、信じてはいるんだけども、何かぼんやりしている。イエス様は信じてるんだけども、何か心に霞がかかっているような、そういう信仰の状態で、まあ以前に比べると大した進歩だ。いいいい、それでいけ。イエス様は決してそんな方ではありません。どうか。もしかすると、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えますっていう段階じゃないでしょうか。いや。 マルコは、いや、神様はこの記事を通して私たち一人一人に、あなたはそういう段階だということをぜひ悟るように、しっかり見えるようになって、もうこれでいいっていう段階にある人は一人もいません。何か物足りない、何か足りない、何か欠けている、未熟である、そういったものを気づくように、今朝、自分の状態をぜひ見ましょう。口の言葉、心の思い、私たちの生活のすべての中で、神様から救われ、神様から心の魂の目を開いてもらってはいるものの、先ほど紹介したように、盲人の人が突然目が見えるようになると、本当に見えるようになるには何十年も練習の中で本当に見えていくように魂の目が開かれた私たち、確かに開かれたんです。イエス・キリストを信じることによって私たちの魂の目は開かれたんですけど、でも、私たちはまだ見えていない。実際に見ている部分は本当わずかで、そんな状態であることを今朝、本当に認めるべきだ。ではないでしょうか。そして、ぜひ、それを認めながら、主の前に求めていきましょう。もう私はこれでいいんです。以前の状態に比べると、マシだからいいんですと、決して言わないで、もっと私は主をしたい、知りたいのです。もっと私は清くなりたいのです。もっと私はイエス様に似たものになりたいのです。もっと私は主に用いられるものになりたいのです。もっと神様の愛に満たされたいのです。霊に燃やされていきたいのです。こんな中途半端な生ぬるいそんな状態で私も満足しないし、イエス様あなたもこんな私をこれで良いとは言われないでしょう。どうぞ私にもう一度触れてください。イエス様の愛のセカンドタッチです。どうぞ私にもう一度触れてください。日々そのような主よ、今日も私にまた触れてください。そういうですね、渇きを持って生きる。渇きを持って生きる人に必ず神様は答えて触れてくださるんですね。私たちの問題は、この渇きが本当に足りないということです。どうか、聖書を読むとき、渇きを持って、神様、どうぞ今日、今まで私は聖書を読んできたと思ったけども、今日聖書を読むとき、今までとは違って、ああ、聖書ってこんなことを私に語りかけていたのかと、驚きを持って読むことができるように、そんな風に今日聖書を読むとき私に触れてください。説教を聞くとき、どうぞ渇きを持って聞いてほしいんです。また、同じ牧師の説教、もう何年も同じ説教を聞いてるから、もう分かったよ、パターンも決まっているし、どうぞそんな思いで説教を聞くなら本当にそれは残念です。ぜひとも説教を聞くとき渇きを持って人を見ないで、神様どうぞ今日説教者を通してあなたが私に語ってくださること、それは何でしょうか。どうぞこの説教を通して私の目に触れてください。そういう渇きをぜひ持ってほしいんです。人との出会いを通して、本との出会いを通して、様々なまた体験の中で困難や試練やまた様々な問題や失敗やつまずきやそういったことを通して、実は様々なことを通して私たちをもっと見えるものに主はしようとしてくださるんです。様々なことを通して主はあなたに触れてくださっているんですね。でも渇きを持たないものに、自己満足しているものに主はどんなに触れようと思っても触れることはできない、変えられないんです。馬を水際まで連れて行くことができても、飲ませることはできないです。なぜなら、飲むのは自分だからです。渇きを持たないものに、神様はどんなに頑張っても、さらに恵みを与えることできないんです。ぜひ今日、主の前に渇きを与えられましょう。私がどんな状態であるのかを今日知って、主よ、私は今まであなたを知っていると思っていました。でもよく考えてみると、あなたを知ってるっていうのは本当にわずかで、本当に私はあなたの前に あなたを見るときにまるで未知の人であるかのように今日あなたが見えてきました。あなたのことどれだけ私は知っているのか分かっているのかと思うと、私は今日まるで未知の人の前に私は立っているような思いです。どうぞ主よ、今日あなたを私に知らせてください。そんな思いで主の前に立ちたいものです。その時主はあなたにまた触れてくださるんですね。今週そのような主のセカンドタッチ、主の手があなたに触れられる、そういう経験を日々させていただきましょう。お祈りします。天の父様、今朝私たちは不思議なあなたの癒しの奇跡を見ました。立ちどころに見えるのではなくして、ぼんやりと見えている、そんな中間の癒しの盲人の姿を私たちの前に表して、この姿こそ、弟子たちの姿、また私たちの姿ではないかと、主が模範としておいてくださったことをありがとうございます。今日どうぞ、私たち一人一人があなたの前に見えると言い張るところに罪があると、本当は見えていません。何もわかっていません。あなたのことも、聖書のことも、自分自身のことも、自分の賜物のことも、これから先のことも、分かっているっていうのは、本当に部分的で、ぼんやりとしか分かっていません。だからこそ、私はもっとそれを知りたい、もっと見えるものになりたいのですと、神様、あなたに今日求めさせてください。愛する人一人の心の中に、今日切なるあなたへの渇きを、聖書への渇きを、真理への渇きをどうぞ起こしてくださるように、どうぞ聖霊が、渇きを起こし、またその渇きを癒してくださるように、心からお願いをいたします。このクリスマスの時期、人々はクリスマスと浮かれながら、まるで見えないもののようにキリストを抜きに、その意味を考えもしないで過ごしていますが、しかし私たちクリスチャンは本当に分かっているのかと、神様問われるとき、いや私もクリスマスの本当の意味を知らないのではないかと、神様はそんな思いの中で、私たちこそまず、クリスマスの真の意味を、主の前で、神様、探ることができ、それを見ることができるように、どうぞ私たちを帰りにてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。